詩編の145編の17節からお読みします。主はご自分のすべての道において正しく、またすべての御業において恵み深い。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられる。また主を恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われる。すべて主を愛する者は主が守られる。しかし悪者はすべて滅ぼされる。私の口が主の誉れを語り、すべて憎なる者が聖なる皆に、皆を言う限りなく褒めたたえますように。今日は聖書通読の箇所によりまして、エレミア書の18章のところを御言葉の解き明かしをいただきます。陶器師の例えのところです。まあ、この陶器師の例えは、神様がお選びになるということで、新約聖書などで引用されることも多いですが、けれどもともとこのエレミア書の文脈の中では、イスラエルの家が、または国が神様の手の中にある、神様のご主権のもとにあるということを言っています。で、国が従えば神様は災いを思い直され、背けば幸せを思い直されると今日のところで書いてあります。神様のご主権と神様を恐れる国、また恐れる者への憐れみが示されています。今日のこの詩編の145編のところですが、これは主の御業を賛美する詩編の中に置かれています。135編から145編は主の御業の賛美だと思いますが、その最後の詩編です。この後146編から詩編の最後のハレルヤ詩編に入っていきます。主の御業の詩編の最後の詩編ですが、偉大であるということが一つのキーワードだと思います。3節で、主の偉大さを計り知ることができません。また6節で、私はあなたの偉大さを述べるでしょう。神様が偉大な主権者であられる王でいらっしゃるということです。王ということも、一番最初に私の神王よ、私はあなたを崇めますと賛美されています。特にその偉大さが、その愛において賛美されています。人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を語るでしょう、歌うでしょう。主は情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたもの、すべてのものの上にあります。いろんな言葉が使われています。憐れみ、慈しみ、恵み、いろんな言葉が使われていますが、神様の愛、その背後に義がありますが、その滞納の技、それによって神様は偉大である。そしてその王国、御国は、その神様の愛ゆえに栄光に満ちるということが歌われています。彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの滞納の技を語るでしょう。11節に書いてあります。で、その御業が今日賛美するところで具体的に歌われていきます。まず神様は倒れる者を支え、乏しい者を養ってくださるという、その愛の御業が具体的に、倒れる者への支え、乏しい者への養いということで歌われます。そして2番目に、神様は私たちが呼び求めるときにすぐ近くにいて、そして救ってくださる。すぐ近くにいて、聞いて救ってくださるということが賛美されます。神様の偉大な愛の御業、それが具体的にここで賛美されていきます。そしてその最後に、すべての憎なる者が、だから神様の誉れを賛美すべきだということで、この詩編は終わります。ですから、この17節から21節まで2つのことを 特に覚えることになると思います。すべてを支配なさる神様のご主権、特に恵み深い愛の主としてすぐ近くにいらっしゃって救ってくださり守ってくださる主のご主権、それを賛美するということです。そしてですから私たちはこの主を呼び求め、主を愛し賛美するように2番目に招かれています。神様の呼び求め、愛し賛美するように私たちは招かれています。その2つの点、神様は全てをの上に愛のご主権を持っていらっしゃるということと、だから私たちは主を呼んで愛して賛美しようということと、それがここで歌われています。今日の御言葉で神様が本当に主権者であられるということを私たちは賛美し学ぶわけですが、統治師であられるということ、この主権者なる方が本当に実は愛の神でいらっしゃる、特にイエス・キリストとしておいでになるときに本当に愛の方でいらっしゃる、私たちはその御手の中にある。だからこの今日のエレミア書で招かれているように、私たちはこの主を愛して、この主を求めて、そして歩んでいこうということ、それがこの詩編で特に強調されます。神様は愛の主権者でいらっしゃる、だからこの方を信じて求めていこうということであります。今日のエレミア書の統治師の例を学ぶ前に、神様の主権と神様に私たちが求めていくような、神様が招いていらっしゃることを覚えて、この詩編を賛美して心の備えにいたしましょう。145編の C を賛美いたします。
我的 主